4月14日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは熊本地震から5年、被災地で祈りというニュース、それから東芝の車谷社長が辞任と、後任には綱川会長が就任ということが発表されております。それからアメリカと中国の関係についてですが、ケリー気候変動担当特使は中国上海を訪問、一方で同じタイミングで、アーミテージ氏ら超党派の、非公式の訪問団が台湾を訪問すると、明日には蔡英文総統との会談が控えているというニュースも取り上げてまいります。まず収録しておりますのが日本時間の4月14日夕方6時20分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ130円62銭安 29,620 円99銭で取引を終えました。新型コロナ感染拡大で、経済活動の再開が遅れると、先行き悲観的な見方があって、売りが重なったということでありました。また円相場が1ドル108円台の後半まで円高ドル安に触れたということも重荷になったということであります。さて今日4月14日、5年前の今日ですね、最初の激震前震から、5年を迎えたという熊本であります。2016年の4月14日、熊本地震の前震が夜に起こりました。熊本大分両県で合計276人が犠牲となったというこの地震、今日は熊本県庁で追悼式が開かれております。熊本ではインフラの復興は進んできておりまして、阿蘇大橋、崩落した阿蘇大橋に新しい橋がかかったりであるとか、あるいは熊本市の熊本全体のシンボルでもあります熊本城、石垣は崩れたままなかなかこれは、歴史的な建造物でもありますので、おいそれと再建ということは難しいんですが、一方で天守閣に関しては5年経って、今月26日、天守閣特別公開という形で、お客さんを入れて、公開をするという運びにまでなってきたということで、目に見える形の復興というのはかなり進んできていると、熊本市などが行ったアンケート調査でも8割から9割方復興は進んでいるんだというようなアンケート結果も出てきているようであります。で一方で指摘されますのは、被災された方々の心のケアであるとかそういった、ところ、それから熊本といいますとこの地震のみならず去年は、豪雨の災害があったりだとか、さまざまな災害による被害というものが毎年のように襲ってきているということもあると、この地震から5年というところを改めてですね、お住まいの方もそうですけれども日本全体としてもどこで地震が起こってもおかしくないということもあります。どうやって避難をするであるとか、あるいは家族がバラバラにこう日中、暮らしている中で、ことが起こった時にはどこに集合するであるとか、そういったことを話し合っておく、あるいは備蓄を確認してローテーションで、期限が切れそうなものは早めに消費し新たに補充するなどなど、やれることというのは平時にも、様々あるのかなと、そういった確認のきっかけとして、こういったニュースも触れていきたいものだとこういうことを強く思うところであります。周年だからとか、そういうことで、大きく取り上げるというのは、これはメディアの習性として当然あるんですけれども、日々の暮らしのところまで落とし込むということが、我々一人一人、必要になるんだろうと思います。そして、今日取り上げるニュースですが、今日の朝にですね、速報が入ってきました。東芝です。車谷社長の辞任を正式に発表しまして、後任には綱川会長がつくということが発表されました。今朝方ですね、この速報が入って、この車谷さんの辞任というものが メディアに流れました。そしてその後取締役会で、辞任を正式発表し、さらに昼には、記者会見も行われております。まあ、車谷氏に関してはアクティビスト、物言う株主との対立が深まっているということ、それからイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズからの買収提案を受けているということで、一方でこの車谷氏は2017年から18年の初めまで、この CVC キャピタルパートナーズの日本法人の代表を務めていたということもあって、まあ、そもそも利益相反が指摘されていた部分がありました。まあ、この辺で、まあ、様々報道も先行するようなところがあったりとか、まあ、しましたんで、どうなるんだというところだったんですけれども、昨日あたりからですね、この辞任へという報道があって、今朝方の朝刊各紙では、日経は一面トップ、他の新聞も一面の肩、2番手3番手ぐらいの記事で、報じておりましたので、すでに規定路線になっているのかなという感じがありました。まあ、複数のリーク等々もあったのかというところです。もともと車谷さんという方は三井銀行のご出身で、そして三井住友銀行と、看板が変わり、SMBC、まあ、三井住友フィナンシャルグループの、まあ、数様な道を締めと、で副頭取まで行ったところで、イギリスの投資ファンドの日本代表に、くら替えをされたと、まあ、これもなかなか異例の出来事であったというふうに当時、報道されていたのを記憶しております。でその後2018年の2月から、この東芝の社長兼最高経営責任者 CEO を務めていらっしゃったということ、まあ、様々な経営改革をしたということで、まあ、今日ですね、この辞任ということに関しては、まあ、ご本人からの、メッセージが会見で発表されたと、まあ、ご本人から辞任の申し出があったと、そして、まあ、やることを成し遂げたのでこの辺で区切りをつけたというふうに、まあ、発表されていて、まあ、たまたま今回それが符合したに過ぎないと、まあ、取締役会で解任という形ではなかったんであるということ、円満であったということを会見で強調をしてるんですけれども、ただ円満であればですね、なぜ新聞事例が先行したのか等々というのを考えると、これを額面通りに受け取る人というのはそういないんだろうなということも思います。で、まあ、虎の子となっているのはこの東芝、もともとですね、経営が不振に陥った、債務超過になりそうであったというところで、資金調達のためということもあって、本体から切り離したのが旧東芝メモリ、今キオクシアという会社になっておりますが、ここの上場計画等々についてというところですが、まあ、キオクシアの IPO 新株式公開に関しては、まあ、先方に任しているということ、そして IPO に協力するのは規定路線で手放すという方向に変更はないというふうにですね、綱川新社長も会見で言っております。まあ、一方でですね、この半導体についてというところは、アメリカと中国のこの摩擦の強まりの中で、この機関にあたる半導体というものをどうしていくかというところはもう国際問題になっているということで、まあ、その辺にも今日の会見では触れておりまして、キオクシア上場計画基本方針は変わらないが、マーケット状況や米中摩擦、新型コロナ対応などもあり適宜見直しはすると、プランができ次第報告したいというふうに、話しております。また具体的には M&A などに関する実現性など株主目線でもう一度レビューしたいということで、 CVC の申し出であったりとか、あるいは今朝方報道が流れました KKR という、まあ、投資ファンドが、別途買収の方針であるというようなことが報じられました。まあ、それを受けて、東芝の株価は、上昇したということも、寄り付き上昇であったということも報じられておりますが、まあ、これも含めてまずはレビューをするんだということなんでありましょう。まあ、ここでも何度も指摘をしているところでありますけれども、まあ、防衛産業であるとか社会インフラの部分でさまざまなノウハウを持っているというこの東芝という会社、当然ながら、これに関してですね、日本政府経済産業省等々、あるいは直接的に、これを縛るということになると外為法の規定を使うということになると、まあ、国際金融局であるとか、まあ、財務省も興味を示すところでもありましょう。まあ、 経営的には、まあ、稼ぎ頭がなかなか見つからずに厳しいということも言われておりますが、ここを日本政府としてどうするのか、まあ、この番組で再三申し上げてます通り、かつてとは違って国際政治というものが、まあ、経済よりも前面に出てくるという、経済安全保障という言葉が使われる時代になっております。東芝の行方というのも東芝本人、関係者だけで決められるものではないのかもしれないということ、まあ、そこに、その路線と今回のこの人事というものがどう絡むのか、あるいは、まあ、純潔主義でやってきた東芝、外部からの社長を迎えるというのは、まあ、石川島播磨で社長をやっていた、土光利夫さんを招き入れた1960年代以来ということ、50年ぶりだということが言われておりました。そのアレルギーの強さというものがなせる技だったのか、だとしてもその純潔主義アレルギーというものがむしろこの経営不振を招いた一端であった可能性もあると考えると、まあ、今後どうなっていくのか、予断は許さないところだろうと思います。さあ、そしてその安全保障の面ですけれども、米中関係2つの大きな動きがあります。まず1つ、アメリカ国務省は13日バイデン大統領の気候変動問題担当特使を務めるジョン・ケリー元国務長官が14日から17日の日程で上海とソウルを訪問すると発表しております。バイデン政権高官が中国を訪問するのは初めてということで、これなぜ訪問するかというと、22日から23日にオンラインで主催をする気候変動サミットに向けた調整を行うのが目的ということで、まあ、習近平氏をこのサミットに招待してるんだけれども返事がないということで、その刈り取りに自ら出向くということになろうかというところです。上海入りすでにしているそうですが、15日16日に中国側と協議を行うということ、まあ、当面のカウンターパートとしては中国の気候変動問題特使である海進化氏と協議をするということになるようであります。ということで米中関係、まあ、この気候変動という面では協力をしなければならないというのは、まあ、バイデン政権の姿勢、かもしれませんが、まあ、日本側あるいは東アジアの国々、アメリカの同盟国が等しく危惧しているのはこのケリー氏の、もともと、まあ、国務長官時代からかなり中国には融和的であったと。で、ワシントンで、会談に出発する前は勇ましいことを言っているけれども、会談ではむにゃむにゃむにゃっとしたことしか言わず、そして、なぜか会談が終わった後の記者会見では融和的になっているということを繰り返してきた人でもあるということで、まあ、この人の中国行き、あるいはその後、韓国にも向かうということでですね、その辺を危惧する向きというのはあるのかと思います。まあ、そういったことをバイデン政権側も見越しているというところで、2つの動きが並行で起こっているような向きもあります。バイデン政権はアーミテージ元国務副長官などの代表団を、北京に向かわせたと、非公式の代表団という形になっておりますが、台湾の当局者と会談をするということが明らかになっております。アーミテージ元国務副長官、この方は共和党ブッシュ政権で国務副長官を務めたということです。それから民主党のオバマ政権で、国務副長官を務めたスタインバーグ氏、さらに民主党上院議員だったドッド氏という3人が、非公式の代表団として13日からの日程で台湾を訪れると、いうことを明らかにしております。台湾関係法制定から4月で42年だということに合わせたということで、現地で台湾の当局者と会談をすると、ロイター通信などの報道では明日15日にも蔡英文総統と、まあ、会談をするということが、言われております。まあ、このあたりを並行させるあたりがアメリカのらしいやり方だなというところもあります。また、まあ、アミテージ氏などはね、ジャパンハンドとも言われますけれども、東アジア情勢には非常に明るいと、いうことなどもありますので、 こういったことになっているのか、それに対してかなり中国側はセンシティブに反応しているところがありまして、台湾海峡周辺で中国人民解放軍海軍が演習を行っていると、しかも14日その台湾周辺での軍の活動については戦闘訓練であるというふうに表現をしております。12日には戦闘機や核攻撃可能な爆撃機を含めた25機の中国軍機が台湾の防空識別圏に侵入をしてきたということであります。台湾当局はこういった侵入などの軍事活動を非難をしているということなんですが、これに対してですね、国務院の台湾事務弁公室、台湾の情勢を管轄する部署ですが、ここの行幸報道官は、台湾当局と分離主義者は外部勢力と共謀し挑発を企て、地域の平和と安定を脅かそうとしていると非難をし、人民解放軍の台湾海峡での演習はこの地域の現状に対応し国家主権を守るために必要な行動だ、外部勢力の干渉と台湾の独立主義者による挑発への厳粛な対応であると述べました。また人民解放軍の演習と訓練は台湾独立を阻止し、台湾とアメリカの共謀は単なる憶測ではないというシグナルを送っていると強調をしたということであります。このあたり強く出ているというところもありますけれども、それだけ警戒をしていると。過去にもですね、アメリカの、トランプ政権時代ですけれども、厚生長官の訪台などに合わせて防空識別圏への戦闘機ないし航空機の侵入であるとかというのは起こっていると、テンションが上がってきているということはあるであろうと思います。またですね、中国ウォッチャーの一部指摘レポートなどを読んでいますと、ここ10日ぐらい習近平氏が公の場に姿を見せていないというようなことがあるようです。メディアの露出というのを絞っていると、10日ほど絞っているということであります。で、今後近々ですね、この中国の首脳部が動くとなると、それはボアオアジアフォーラムというですね、これダボス会議のアジア版なんてことが言われたりなんかしますけれども、この2021年年次総会が18日から21日にかけて、海南省の東部のボアオというところで開かれるということなんですけれども、ここにですね、言われているのは中国の高官、トップ7というようなですね、かなりの高官が、1人は現地で参加、もう1人は基調講演の形で、オンラインで参加するのではないかというふうに言われていて、今までの流れでいけばですね、習近平氏がオンラインで参加し、そして実際に演壇に立つ、現地に行くのは李克強首相と、一応李克強首相が国内の内政及び経済を見るということでありますので、経済フォーラムのボアオアジアフォーラムに関しては李克強氏が行くということが言われておりますが、一方でですね、これ2018年には習近平氏がここに訪れて演説をしたということ、トランプ政権に対しての、2018年あたりだと、決定的に米中関係悪くなってきたということで、自由貿易の棋士ということを、習近平氏が演説をし、そして、アメリカに対しての対抗姿勢を鮮明にしたというところでもありますが、またですね、このボアオに行ったということは、その後の予定もあったということが言われていて、そこからその後にですね、南シナ海で、空母遼寧をはじめとする40隻以上の船、そして航空機も100機以上というところを連ねてですね、大規模な観艦式を行っていたということがあります。で、その観艦式というものがですね、当時で言って、最大規模というふうに言われました。48隻の海軍艦艇、76機の航空機、そして1万人以上の兵士を動員したということでありました。で、これをかなりですね、中国の現地のメディアも、大きく大々的に、ドローンなど飛ばしながらと、かなりドラマチックな演出も含めてですね、報道し、そして、愛国心を鼓舞したというようなことがあったと。で、今回も実は空母遼寧などの打撃群というのが、 沖縄と宮古の間を通って台湾の東側の海域で演習をしたということが報じられておりましたが、その後南シナ海に至っているということが言われております。で、南シナ海でアメリカ軍の空母セオドア・ルーズベルトのが演習をしているというようなところで、2隻の空母大機群が同じ海域にいるんじゃないかみたいなことが指摘もされておりましたが、南シナ海にいると。で、さらに中国軍が自前の空母であるということで作った山東という空母、すでに進水しておりますが、これも南シナ海に行っているということがある、報じられていると、で、消息筋が言うにはですね、これ本当かどうか分かりませんけれども、空母2隻を連ねたさらに大きな、史上最大級の演習が起こるのではないかと、075型という強襲揚陸艦であるとか、あるいは055型というですね、新型の駆逐艦であるとか、そういった艦艇も南シナ海に集結しているというようなこともあって、ここで大規模なパレードを、アジアフォーラムからの流れで、やるのではないかということが言われております。そうなると、それは明らかに示威行動ということになってきますので、よりテンションが高まっていくと、東アジア、日本を取り巻く環境というものは、そういった情勢になっているのではないかと、そんな中で、菅さんが訪米し、バイデン氏と会うということ、そして22、23で、この環境に関してのサミットと気候変動サミットが行われますけれども、その前に、ボアアジアフォーラム18、19、20、21という日程ですので、そこで、例えば気候変動サミットの直前に、海軍のパレードなどが行われるというような示威行動を見せるということだって、日程的には挟まりうるというところ、メッセージの送り合い、ボールの投げ合いというものがかなり駆け引きつばぜり合い、研ぎ澄まされてきているところがあります。そこで日本が何ができるのか、何をすべきなのかというところを、今後も一緒に考えていければと思っております。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。